台風 FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックから田中健院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。10月は寝たきりにならないためのロコモ対策、骨粗鬆症を中心にということで、沖縄赤十字病院整形外科の部長大庵一郎先生がお話ししてくださいました。先生、ロコモとか骨粗鬆症とか、まあ、聞くことは聞くんですが詳しくよくわからないってところが多いですね。
はい、タイトルにありますロコモについてお話ししますと、正式な名前がロコモティブシンドロームという英語でして、日本語の名前が運動器症候群という名前になっています。はい、これはどういう病気かといいますと、運動器の障害のために移動機能の低下をした状態ということで、うん、高齢化して足腰が弱ったり、いろいろ身体の問題が出てきて、介護が必要になっている状態というのがロコモティブ、うん、シンドローム、ロコモという状況のようです。
はい、大変たくさんの方が来場くださったようですね。
はい、そうですね。もう本当にたくさんの方がこのお話に関心を持っているというのは、やはり今の高齢社会を迎えて、やっぱり皆さん健康寿命を伸ばしたいと、なるべく人の介護には介護にならなくて自立した生活をしたいという人がたくさん、やっぱり皆さん考えられていることなんだなと思います。
健康寿命ですか、先生。
そうですね、だいたい平均寿命よりも健康寿命は10歳ほど男性も女性も若いと言われてまして、70歳から75歳ぐらいまでは、皆さん自立して過ごしている方が多いんですが、平均寿命の80歳86歳に近づくと、やはり人の介護が必要になったり、寝たきりになる人が増えるということですので、やはりこういったロコモの対策を立てて、はい、皆さんが元気に過ごせるようにするというのは大切な考えのようです。
健康寿命を伸ばすためにこの、ロコモ対策というのはとても大切になってくるということなんですね。
そうですね。はい、
大庵先生、どんなお話だったんでしょうか。
はい、まず先生はそういったロコモの話の基本的なところをされたんですが、やはりその一番介護が必要になる理由として多いのがこのロコモだそうで、2番目が脳血管疾患、3番目が認知症ということですので、このロコモのは実は大変重要なんだという話から先生始めました。そしてその原因となる病気には膝の病気ですとか背骨の病気ですとか骨粗鬆症による骨折など、こういったことがロコモを引き起こす原因になるという話をされていました。
確かにこう足が痛くて、腰が痛くて、歩きにくいとか、運動しにくいっていうのは分かりますよね。
そうですね。
うん、
先生はそこでロコモのチェックという方法ことについても触れていらっしゃいまして、
はい、
例えば分かりやすい話ですと、横断歩道を青信号の間で渡りきれなくなる、
たまに見かけますよね。はい、ちょっと立ち往生なさってる高齢者の方とか、
はいはい、それ自体がやはりロコモが気づくきっかけになったりするそうです。あと階段を上がるのに手すりが必要になったり、手すりがないと歩けないっていう意味ですね。あと片足立ちで靴下が履けないですとか、はい、2キロの買い物をするとそれを持ち帰るのが困難、家の中でつまずいたり滑ったりする、こういったことがやはりロコモの一つのサインと言われているようです。
これが先生がおっしゃっていたロコモチェックということですね。
そうですね。はい、
でこれに一つでも当てはまると、ちょっと要注意ですよ、
気をつけた方がいいということですね。
厳しいですね。
そうですね。ですからやはり高齢になるほど皆さん何らかの問題が出てきやすくなるんですが、それに気づいた時にやはりいかにこう自分で生活を見直して運動をするっていうことも大事なのかなと思います。
じゃあ運動というのはとても大切になってくるわけですね。
そうですね。先生はロコモのトレーニングも教えてくださいまして、2つお勧めしてたんですが、1つが開眼片足立ちといいまして、はい、目を開いた状態で片足で立つと、で高齢の方ですと転ぶと危ないですから、机のそばで手をなるべく最初はつけずに片足立ちできるかやってみて、 でいざという時はパッと手をまた添えてくれたらいいですので、まあ、そういった転ばないように気をつけながら右と左の足を1分間ずつ1日3回行うと、あのいいトレーニングになるという話をされていました。
なんかこうダンベル持ち上げたりとか大変なことするのかなと思ったんですけれども、はい、簡単ですね。
そうですね、これは多分体の安定性を鍛えるんですが、人間の体っていうのは体幹筋といってこう、うん、体を支える筋肉があるので、高齢になるほどこのあたりが弱りますから、うん、足腰とともに体幹のバランスをこうあの強くするという意味だと思います。
もう一つは、
あと一つがスクワットなんですね。
スクワット、
まあ、あのよくあのスポーツであるスクワットっていうと若い人たちはかなり深く腰掛けますけど、はい、あのそこまで下ろさなくて、例えば椅子に座った状態から立ち上がって、椅子にお尻をつけるかつけないかぐらいまで下ろしてまた立ち上がる、うん、そうするともし万が一あの立ち上がれないときは椅子にかければいいわけですから、はい、まあ、そういうふうにしてあの安全な環境で、これを、1日3回、ゆっくり5、6回やるだけでもいいという話でした。
これだったらテレビ見ながらでも全然できますね、
はい、
先生。
まあ、ながら運動に近いですので、やはりあの例えばあのこのラジオを気になっている方々のご家族のお父さんやお母さんおじいちゃんおばあちゃんでちょっと気になる人あの方がいたら、一緒にいる時に少しそれを一緒に手伝ってあげたり、声をかけてあげるといいのかもしれないですね。
あのじゃあ椅子に座る時にこれじゃあ5回毎回やってみようかとか、
そうですね、
習慣つけるといいかもしれないですね、
はい、誰かが声をかけてあげるっていうのも大事かなと思います。
これで筋力を、まあ、高めていく維持していくということなんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、仮にどちらか弱ったところがあってもそういった筋肉をつけることで補ったりしながら、転びにくい骨折しにくい体を作っていくということになるのかなと思います。
はい、で先生もう一つのテーマが骨粗鬆症を中心にということで、まあ、骨粗鬆症のことが出てましたが、はい、ね、はい、これも関係してくるわけですか。はい、
あの先ほどロコモの状態になる理由 の, あの一つとしてやはり大きいのがその骨折という問題がありまして、よくあのぎっくり腰でとかであのだあの高齢の方々は本当に背中の骨が潰れるんですね、椎体骨折、それで背中がだんだん曲がっていったりします、はい、ああいった状態にならないためにはあのやはり骨粗鬆症を常に意識するっていうことは大切になってくるわけです。
はい、
でまあ、今回は先生からその骨はどうやって作られるのかという、実は骨は日々入れ替わってるんですよという話をしながら、やはりあの骨を意識した生活の重要性をおっしゃってました。例えば先生びっくりした話をする話をしてたんですが、若い女性でも意外と骨粗鬆症になる人がいて、そういう方々にはだいたい過剰なダイエットをして栄養不足があったり、はい、あと、まあ、日に当たらない、日光浴をしないってことはビタミン D の活性化が妨げられますので、その分骨が弱くなってしまう、ですからやっぱり痩せすぎも良くないですし、やっぱり運動しない日光を浴びないっていうのはやっぱり骨にも良くないということですので、
年じゃないんですね。
あ、まあ、一番多いのはやっぱり年齢なんですけど、
はいはい、
あの女性の場合は女性ホルモンがなくなる50歳以降が骨粗鬆症に一番なりやすい年齢ですので、まあ、あの若い人は先ほど言ったような注意、あと女性に関しては50歳以上の方は皆さんやっぱり年に1回は骨粗鬆症になってないか骨の密度をチェックした方がいいと思います。
これは何か防ぐ手立てっていうのはあるんでしょうか先生。
はい、やはり、まあ、あの基本的なことに立ち返るんですが、やはり運動をすることですね、運動をすることであったり、あと、ですね、まあ、先ほど話しましたようにやっぱり痩せるとビタミンの不足になりやすいので痩せすぎは良くないという話と、あとビタミン D をあの先ほど言ったように日光を浴びたりもしながらですが、高齢の方ですとビタミン D を積極的に摂るという話もあるようです。ですからそのあたりあのサプリメントとしてのビタミン D の摂取や日光浴っていうのも先生は勧めてました。もう一つおっしゃってたのがあのカルシウムとリンというのが実はあのいつも一緒に動くんですけど、骨粗鬆症ですとカルシウムってイメージがありますが、
はい、
もう一つリンという物質がありまして、このリンという物質を取りすぎるとあの骨がちょっと弱くなりやすいっていう話がありまして、まあ、その時にはやはりあのソーセージ、ハム、缶詰、 インスタント食品やファーストフードなどはこのリンが多く含まれる食事になるので、やはりこういったものを取りすぎること自体もやはり気をつけないといけないという話もありました、
うん、はあ、でも先生何でもそうだと思うんですけれど、全部つながっていて、とてもバランスが重要っていうことなんですね。
そうですね。先生最後に最新の話で、そのこういった骨粗鬆症になってカルシウムとリンが血液中に出てくると、うん、その分動脈硬化も進みやすくなりますよという話もされてまして、ですからやはり最近はこの骨と内臓の関係っていうのは医学的にも注目されるようになってますので、やっぱり全身はつながってるんだなというのは意識されるのは大事かなと思います。
そうですね。なんか骨は骨とか、はい、血管は血管ではなくて、はい、総合力ですね。
そうですね。やはり老化を防ぐためには血管を守ったり骨を守ったりっていうのは大事なんじゃないでしょうか。
うーん、気をつけよう。でもね、今日のお話大変参考になりましたね。皆さんもご自分はどうだろうかということで振り返ってみて、生活習慣をねチェックしてみてくださいね。
そうですね。特に皆さん若い世代の方々にはお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんをぜひチェックしてあげて、
あ、そうですね、
何か気づいた時は一緒に頑張ってほしいなと思います。はい、
10月は寝たきりにならないためのロコモ対策、骨粗鬆症を中心にということで、沖縄赤十字病院整形外科部長の大庵一郎先生にお話しいただきました。11月ですが、11月26日水曜日午後7時から糖尿病と認知症ということで、首里城下町クリニック第一糖尿病専門医の福地真理先生がお話ししてくださるということです。糖尿病と認知症、なんかそれぞれ別の病気だと思うんですけれど、は
い、先ほどお話にありましたように、全てつながるにもこれ関係してくるんですが、生活習慣病がの糖尿病ですとか高血圧があると認知症が早く出てきやすいというのはもうだいぶ前から報告がたくさんありまして、昨日の新聞でしたかね、朝刊にも出てたんですが、今日の朝刊でしたかね、国がこういった認知症と生活習慣病の関係、遺伝子に関して大規模な1万人規模の調査をするっていうお話になってるみたいです。これぐらいやはり生活習慣病を良くしておくってことは物忘れの防止にもつながるということになっているようですので、今回はその最前線のところを先生に認知症にならないためには、糖尿病にならないためには、じゃあ両方にならないためにはどうしたらいいかっていうのはちょっと一緒にドッキングさせてお話していただこうと思っています。
ね、検診なんかでちょっとね糖が高いですねなんていうふうに言われると皆さんドキッとなさると思うんですが、さてさてこれはどういうふうにしたらいいんだろうということで参考になさっていただきたいと思います。11月26日水曜日午後7時から糖尿病と認知症について、首里城下町クリニック第一の福地真理先生がお話ししてくださいます。特に事前に申し込みなど必要ございません。当日会場にお越しください。詳しくは首里城下町クリニックまでどうぞ。電話番号が 098-885-5000、首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。ウェブサイトでもご案内しています。今日も首里城下町クリニックの田中武史院長にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。78